ここ数週間私たちが、この十字架について話す前にまず罪について見たり、あるいは罪から来る死を見たり、そしてまた先週ですね、なぜイエス様が死ななければならなかったのか、まとめますと、私たちの罪のため、私たちを解放するためにということです。来週はイースターですね。毎週日曜日このように集まるのも、イエス様の復活を記念する意味もありますが、でも特に来週は、そのイエス様のよみがえられたことを覚えるですね。で今日はというと、本当にこのイエス様がこのエルサレムの町で、ローマ兵によって実際十字架にかけられた、こういうことを一緒に見ていきたいと思います。今日はルカによる福音書の23章の、13節から、25節までを見ていきたいと思います。ルカの23章の13節から25節までです。結論だけまず読んでそして見ますが、ピラトは彼らの要求通りにすることを、24節ですが、ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち、暴動と人殺しの角で、牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。ありますね。今日はですね、このバラバの十字架について考えたいと思います。この今の箇所ですね、後ほど少しずつ読んでいきますけれども、イエス様の十字架ではないかとね、こう皆さん思いますよね。でもあえてバラバの十字架と題にしました。結局本来ですね、この箇所を後で少しずつ読んでいきますけれども、本来ならばバラバはこの十字架で死刑になることになっていたんですが、イエス様が代わってそこで死なれたんですね。そしてバラバというのは今読んだように釈放されたんですね。そういうところを少し今日ですね見ていきます。まずこの13節からですね、19節まで読んでいきます。166ページ、ルカの23章13節。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。この人はイエス様ですね。15節。ヘロデとても同じで、彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい。この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。ここでバラバの名前が出ますね。19節。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。まずこのね、バラバのことを今日今ここで見ましたね。バラバ への判決というのはもうすでに降りてますね。彼は暴動を起こし、そして人殺しをしたわけですが、そしてまあ逮捕されたんですね。まあおそらくこの他のイエス様と一緒に2人が十字架につけられましたが、3人で同じこの罪を犯し逮捕されたんだろうと思いますし、中央の十字架は最もひどいもののためにあるので、まあ、この2人の、まあ、すなわち3人の中の、まあ、リーダーではないだろうかと思いますね、バラバは。まあ、ともかくそういう中で、あと1日でこう、ね、十字架ということで、まあ、そういうものです。まあ、そういう中にいたバラバですね。で、まあ、彼は当然この暴動というのはローマに対してですね、反対していたんでしょうね。そういうようなローマ帝国を、こう倒そうとする、ね、こうイスラエルをそこから解放させようと思うわけですね。そしてそのまあ結果ですね、まあ、そういう罪にでこう逮捕されて、その結果どうなったかというと、まあ、十字架の刑ですね。十字架というのは、まあ、私たちは今では教会のシンボルとして見ますが、当時では決してどの宗教のシンボルでもなかったんですね。でそれはむしろ死刑の場であり、しかもそれは最もひどい犯罪者を死刑にする場であったんですね。なのでその誰しもそこでこう誰でもこう十字架の刑になるとは限らないんですね。最もひどいもののために通常使われます。まあ、このバラバというのは今日ですね、バラバの十字架という話ですが、彼はどうでしょうか。有罪なんですね。まあ、このローマ法に無視して、それを犯してですね、ローマ帝国に対する暴動を起こしたので、まあ、捕まって、その2人と、まあ、合わせて3人がね、この捕まってこの死刑になっています。で、まあ、そういうようにこう考えていきますが、まあ、今日はですね、単にバラバの話ではありません。もちろんイエス様の話もしますが、このバラバの話をしながら、それを私たちに当てはめたいんですね。というのも、これまで見てきたのが何でしょうか。それは罪とか罪による死というのを見てきたわけですね。で、そういうわけですから、まあ今日もそんなことを見ますと、創世記のですね、まあ、2週間前の話になりますでしょうか。2章の17節、3ページになりますね。創世記の2章17節。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなた方は必ず死ぬ。取って食べると必ず死ぬ。まあ、そしてアダムとエバは神様に逆らって取って食べましたし、まあ、私たちも見たように、まあ、死んだんですね。死んだというのは そこで、体が、ね、こう葬られたわけではなくて、彼らはその、神様との関係が途絶えてしまったんですね。そういう交わりが持てないような状態になったんです。そして、まあ、ローマ人の手紙、今日は新約聖書のね、ルカを見てますが、ちょっと後になりますが、ローマ人の手紙の6章の23節、まあ、有名で何回か見てますが、298ページですね。298ページですが、ローマの6章23節、罪から来る報酬は死です。罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと。ですね。罪は死をもたらすんですね。 で、まあ、そのような意味では私たちはみんないつかは死にます。まあ、それはいつか死ぬのは肉体の死ですが、それはそもそも罪から来ますが、でも聖書を言う死は肉体の死のみならず、それは神様から追放され、この交わりが持てないことを意味しますし、なお言えば、それは永遠に神から追放され、そして裁かれることを意味しますね。そんなことをここ、3週間ほど見てきたんです。まあそういうこともあり、きっと私たち人間というのは死を恐れますね。ただ墓に入るのが怖いだけではなく、何かそれ以上のことがあるというふうに、まあ多くの場合感じるわけですね。ですから私たちの罪の結果というのは死なんですね。このバラバと同じように私たちも有罪なんです。確かに私たちの場合は、このローマ法に触れたわけではありませんし、あるいはこの日本の国ですから、日本の法律に触れていないかもしれません。しかしながら、これまで見てきたように、私たちは神様、この全世界を治める、そして支配されるお方に対して、罪を犯してきたんです。それを見ましたね。神様を無視して生きてきた。神様のことを思わないで生きてきた。あるいは神様がこうしなさいと言っているにもかかわらず、それを無視して、違うように歩んできた。そういうこのものですね。まあ、聖書を見ますとそうなんですね。人間は私含め全ての人は罪を犯した。なのでその罪の結果は死ですと、死罪、そういうこのここでは死罪にあたる罪はないとイエス様について言ってますね。バラは違いますよ、でもイエス様はそういう罪がない。私たちも、いや私はバラバほどのことはしていません、いや確かにその人間の法律上そんなことはしていませんよ。しかしながら神様の取り決めや、あるいは神様ご自身に対する私たちのこれまでの歩みを見たらば、それは、逆らっているわけですし、ちょっと考えてください。ローマが、多くの国々を支配してますね。非常にこう権力あるものとして考えます。でもどっちが権力ありますか？天の神様、すべての国々、すべての宇宙、すべてを支配していらっしゃる方か、あるいはローマ、どっちですか？当然、すべてを支配している真の神様ですね。まあ、そのような意味では、バラバの変、この判決というのがおりました。で、私たちに対する判決も聖書ははっきりしてますね。罪を犯す者は死に当たると。そういう裁きにありますよという話ですね。さあ続いてこのバラバの身代わりについて考えたいんですが、まあさっきこの箇所を読みましたね。もう一度この16節から見ますと、だから私は、懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、すなわちイエス様をですね、除け。バラバを釈放しろ。バラバがいいと、ね。で、バラバとは、とありますね、都に起こった暴動と人殺しの角で、牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らをもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ。十字架につけろと言った。まあ、イエス様をね。だから、バラバを釈放。いや、このイエス様を釈放します。まあ、ここのルカによる福音書には書いてないんですが、どうも当時の習慣では、この一人の囚人を釈放することになっていたんですね。で、まあ、このピラトが、まあ、そういう習慣もあるし、じゃあイエス様は 死に当たるほどの罪をしていないので、こう釈放しましょうとこう思って、 進めたんですが、でもこの群衆はそうではなくて、そのバラバを釈放して、このイエス様を十字架の刑にしなさいと。こういうふうにこう叫び続けるんですね。まあ、この主イエス様は無罪ですとね、罪がないと、このピラトがそのように、今読んだようにこう見てますね。ヘロデ王もそうです。だからそういうように死に当たる罪はない。まあ、このユダヤ人の指導者たちは、まあ、偽りの証言を立てたり、あるいはこのイエス様が自分は神であることという意味で冒涜したということで死に当たるというわけですが、しかしイエス様は真実を語っただけです。まことにイエス様は神の子であり罪のないこのものです。で、まあ、そういう意味ではこの主イエス様はこのバラバの代わりに死刑になったということは言えるんですね。ピラトはこのイエス様は無罪だと知っています。まあ、しかしながら人の騒ぐ人たちの声に耳を傾け、正しくはないけれどもこの人々がバラバを釈放するように、騒いでいます。イエス様を十字架につけろと騒いでいますので、人々のことを怖がって、そしてそれに折れて、そしてそのように、まあ、したんです。そしてですから結局イエス様はこの中央の真ん中の十字架に貼り付けになりました。本来それはバラバの十字架だったんです。だから今日ですね、バラバの十字架というのはバラバが罪を犯して、本当ならばバラバはそこで死ぬはずだったんですが、イエス様がこのバラバの十字架に代わって死んだんですね。まあ、イエス様は本当に罪のないお方だったんです。私たちはみんな罪人で、こう神様にいろんな形で反抗します。確かに今日の話であれば、カエザルには反抗していないかもしれませんが、まあそれもね、細かく考えたらあるかもしれませんね。日本の国に、あるいは逆らっていない、まあ基本はそうだと思いますけども、でも細かなところでは違っていても、とにかく、この死にあたうほどの罪は、まあ、していないわけですよね、こう日本の法律上。まあしかしながらこの世界を作られた誠の神様に対してはどうかということですね。私たちはこの方を神として認めず、使えず、従わないで、あるいはむしろ自己中心的な生き方をしてきたところに、それは大変な罪を犯してきたということですね。で、その反面、キリストはと、イエス様はというと、一度も神様に逆らっていない。一度も、その天のお父様の言うことを無視したことはありません。まあ、罪のないものです。まあ、ピラトはこの人には罪がないと言ってます。ピラトはどういう意味で言ったかというと、まあそれは法律上の罪はない。すなわち十字架の刑ほどの罪はしていませんということを言ってますが、でも実にこのピラトの言うようにイエス様には誠に罪がないんです。何もないんです。神様に対しても人間の法律に対してもないんです。イエス様が唯一罪のないものですね。私たち他、この今日集まっている全てをとっても罪を犯しています。私もそうです。罪を犯したものですね。で、そのような私たちです。神様に反抗し、神様のおっしゃることに従わないものです。まあ、しかし、イエス様が私たちの代わりにこの十字架にかかってくださったんですね。第2コリントの5章の21節を見ますと、第2コリントの5章の21節ですね、351ページになりますが、このようにありますね。351ページ、第2コリント5章の21節、神は罪を知らない方を、それは誰ですかね、罪を知らない方はイエス様ですね、 神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですとあるんですね。神様があえてそのようにされたんですね。私たちの代わりにこのイエス様が罪となり死んでくださったんですね。まあ私たちは、罪人ですから、その罪人に対する罪に対する神様の裁きはずっと見てきたように死です。本来ならば私たちは死ぬべきです。しかしイエス様が私たちに代わって死んでくださったんです。十字架でその私たちが本来受けるべき裁きを代わりに受けてくださったので、なので私たちがこのイエス様を信じると、生かされるんですね。こう死なないで神様との関係が回復され、こう生かされるんです。永遠の命をいただきます。まあこのバラバの場合には、目に見える形ですよね。バラバは本当はあの日あの場所であの十字架で死ぬはずだった人物ですが、イエス様が代わってそこで死にました。そしてバラバというと彼は釈放されたんですね。そして彼は、まあ、どうしたかは聖書に書いてませんが、まあ、でもそれまさしくそのようにして神様が私たちのために御子イエス様を使わし、この十字架にかけられ、そして私たちの裁きを代わりにイエス様が受けてくださったんですね、あの十字架で。でそのゆえにこの今、まあ、最後にあの24節5節もう一度読みますと、まあ、ピラトがずっと、ね、頑張ってますが、ずっとこの十字架につけろということで、ピラトは24節、彼らの要求通りにすることを、宣告した。すなわちだから彼の要求は何かというと、暴動と人殺しの門で牢に入っていた男、これバラバですね、を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。好きなようにっていうのは十字架にかけることになったんですね。バラバが釈放されました。バラバの今までの生活を考えたら本当にとんでもない生活だったんでしょうね。まあ詳しくは聖書に書いてないので分かりませんが、まあでも少なくてもここで言われているのが、暴動と人殺しの門で、こう逮捕されたんですね。牢に入ってたということです。暴動っていうこうね、ローマ帝国に対するその支配に対して、まあ、反対してます、まあ、これは、まあ、見方によって犯罪でない場合もあるかもしれません。それはあのローマ帝国に対する反対な気持ちのある人たちはね。でもローマ帝国からしたらもちろんえらい犯罪ですし、そしてその上で人殺しまでしているんですね。まあどういう状況でそうなったかは詳しくは書いてませんが、まあそういう過去ですね。そして逮捕されて、まあ裁判があったんでしょうね。そしてその罪問われ、まあそして彼はこの有罪と認められ、まあそのゆえ仲間と共に十字架の刑になっているわけです。そしてその刑罰を待つばかりですね。実はこの話を見るとその日に刑罰が決まってますね。死刑になる日が来たわけです。まあこの日イエス様の都合上そうなったのか、それともそもそもこのバラバがその日仲間と一緒に死刑になることになっていたかは聖書は触れてないのでわからないんですが、ともかくまあ死刑を待つばかりですね。しかしながら、このバラバが釈放されたんですね。釈放されたのはもちろん不正ですが、まあ、しかしイエス様が代わってその裁きに遭うんですね。ピラトは、まあ、ややながらですが彼を釈放したんですね。でその後のバラバはどうしたかというのは聖書には記されていません、ね。まあ何とも分かりません。 その後ですね、彼は釈放されたので、もう法的には身を隠すこともなく、逃げ回ることもないんですが、まあ、前のような犯罪の生活に戻ったか、あるいはそんな中で悔い改めて違う生き方をしたかは聖書は触れてませんのでわからないんですが、まあ、でもそれを私たちに当てはめてみるとですね、まあ、私たちの生き方、古い生き方、それはまさしくこのバラバと同じです。まあ、もちろんさっきから言っているように、私たちは人間の法律には触れていないとしても、神様の法律、神様の取り決めについてはもう次々と無視してきたわけですね。そして私たちは、じゃあそれを改めようと思っても、罪の奴隷であり、その鎖につながれて、いや明日からはもうね、人にこう悪口を言わない、人の悪口を言わない、そんな風に決めます。でもついつい朝去ってきたら、案外同じようなことをしてしまうようなね、そういうこう弱い罪深いこう私たちですね。そして結局私たちは、まあ、この地上の警察に捕まって逮捕されて、地上での裁判ではなく、バラバはそうですけどね、でも私たちも神様の御前ではすでに、この死刑が言い渡されてるんですね。ちょっと一箇所見ますと、このルカの福音書のすぐ後ですが、ヨハネによる福音書の3章の、まあ、有名な節が3章16節ですが、そのすぐ後になりますね。3章の18節ですね、を見ますと177ページですが、ヨハネの3章18節、御子を信じる者は裁かれない、御子を信じる者は裁かれない、まあ、この16節では永遠の命を持つためであると。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれているとありますね。すでに裁かれています。罪の裁きは決まってます。いつか決まるのではなくて、すでに決まってます。あのエデンの園ですでに言われてました。そしてその後もずっと言われ続けてきたし、それが最後まで変わることはありません。罪の支払う報酬は死ですと、いくら私たちは嫌だと思っても考えても変わらないんですね。なので私たちはバラバと同じ目にいたんです。あるいはまだイエス様を信じていなければ、そういう同じ目に今現在おられるんです。どういう目かというと、すでにこの有罪判決が下りて、この罪ゆえに死ななければなりませんよということが言い渡されています。それがさっき見たヨハネの3章の18節ですね。定まってます。で、何をしているかというと、その時を待つ身ですね。まあ、私多くの場合、バラバの場合には明らかにですね、逃げようがないですね。ローマ帝国の中の小さなイスラエルの国に住んでますので、たとえ脱出できても逃げようがありません。また捕まりますしね、もう決まってます。なのでバラバの場合には、まあ、このいつなるかは分からないとしても、そのような、死刑というのが、まあ、きっといつも考えてたかもしれませんね。よく考えてたんでしょう。私たちの場合はしばしばまだイエス様のことをよく分かっていませんと、そのことは全く気づいていない方々もおられます。確かにね。あるいは教会に続けて来られている中で、薄々とこう感じるようになっている。これは良くないというふうに自分の罪を思ったりしてきたかもしれません。まあ、すでに私たちイエス様を信じた者にとっては、過去はそういうことを覚えてます。私もよく覚えてます。ああ、この罪はまずいと思ってですね。そしてこうイエス様に祈りましたね。神様に祈りました。許してくださるように。 まあ、そういうようにして私たちはこのねバラバと一緒でしたね。そして私たちの社交について考えたいんですね。私たちはじゃあどのようにして自由になるのか。第一コリントの6章ですね。第一コリントの6章の9節から見ていきたいと思いますが、第一コリントの6章の9節から10節ですね。はい、324ページですね。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不信仰な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男色となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪者は皆神の国を相続することはできません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ、義と、認められたのです。あるんですね。義と認められたのです。ね、私たちもですからイエス様を信じることによって、イエス様があの十字架で私たちの十字架、今日はバラバの十字架と言ってますが、あるいは言葉を変えれば私たちの十字架と言っていいかもしれませんね。私たちの十字架でイエス様が死んでくださったんです。そして私たちの罪のためにそこで死んでくださったんですね。今日はバラバと言ってますが、その丸々とこうね、例えばバーゲットの十字架と言ってもいいんですね。その十字架でイエス様が私の罪のために死んでくださったんです。そして私の罪の裁きを受けてくださったんです。故に私は釈放され、ローマによってではなく天の神様によって釈放されたんです。もう罪許されました。こうなったんですね。そしてその罪がすっかり許され、そしてさらにこの箇所では、何とありましたか、さっきの、第一コリントの、ごめんなさい、6章の 9節からでしたね。6章ので11節ですよね。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。まあいろんなこう罪を挙げてましたよね。そういうものでした。しかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、まあ、清められて聖なるものとされ、義と認められたんです。義と認められたんです。これをですね、見落とさないようにと思います。バラバの場合は違いますよね。バラバは、まあ、釈放されて罪はもう問われませんが、義となったわけでもないでしょうね。義というのは正しい、いい人になったとは限らない。まあ分からないんです。でも私たちの場合は義と認められたということです。どういうことかと言いますと、ちょっと銀行口座を想像しましょうね。罪というのは大きな負債とします。大きなこうね、借金とします。ですから口座というのはもうゼロじゃなくてマイナスなんぼですよね。まあ例えばマイナス1億円ね、そんな口座、まあ無理ですけどね。でもそういうような私たちはこの借金があった。でこの許されたとすればゼロになりますよね。ゼロになりますよね。まあその借金はもう返さなくていいと。じゃあ口座はゼロですよね。でもここの話はゼロじゃないんです。義と認められたという、イエス様の義というのが私たちに着せられた、うん、すなわちそれはまあ1億円がこう口座に入る、まあそれ以上のことですけど、そういう例えるとすればそういうような話なんです。本来ならば返せない借金があった、それを返していただいただけではなく義とされた、義と着せられたとね、まあ、こういうような話ですね。 もう一度第二コリントのところに戻りますが、5章の17節を見ますと、このようにありますね。351ページ、第二コリント5章の17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。キリストのうちにあるというのは、イエス様を信じて、イエス様のものとされ、イエス様のもう身体の一部とされ、まあ、そういう神様の家族の一員とされる私たち。イエス様を信じるとそういう祝福に預かりますが、そうすると古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりましたとありますね。それはイエス様のお働きゆえです。まあこの箇所の14節15節を見ますと、同じ第二コリントちょっと遡って、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちは、こう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえってくださった方のために生きるためなのですと、まあ、すなわち言い換えればこのすべてが新たになったというのはそれは私たちの生きがいとしているのが、自分のためではなく主のために生きるとこういうことをこうパウロが進めているんですね、まあ、さっきからバラバの釈放されてからどうなったかは分からないと言ってますね。それは分かりません。でも私たちの場合は釈放されてからどうすべきかといえばそれは義の道を歩み主のために生きる。すなわち本来ならば私たちはあの十字架で死ななければならないものだったのがイエス様が代わって死んでくださったのですからこの主のために私たちも生きていくべきですね。そのようにここに記されています、まあ、バラバは有罪でしたね、イエス様ではありません。本来ならばあの十字架でバラバが死ぬはずでした。あれはバラバの十字架だったんですね。でもイエス様が死んでくださったんです。そのことは何を描いてますか。まあもちろん歴史上の出来事ですがそこに私たちは描かれています。私たち一人一人罪人がそこに示されています。本来ならば、バラバの十字架と言わず、バーゲットの十字架と言ってよかったんです。でも、その十字架に、主イエス様が死んでくださったんですね。なので、罪許されました。私は何かいいことをしたからじゃないんですね。主がそのようにしてくださったので、許されました。ゆえに義とされました。ゆえに天国に住まうことができる。ゆえに神の子とされたんですね。だからその十字架にですね、イエス様が、私の十字架にイエス様が死んでくださったんですね。まあそういうようにぜひですね、まあすでにイエス様を信じている兄弟姉妹、まあこの十字架を思うときに、もちろんイエス様の十字架を思えばいいんですが、しかしながら本来はそれは私の十字架だったということをぜひ覚えてください。本来ならば私はそこで裁かれなければならないはずでした。でもイエス様が代わって死んでくださったのだということをぜひ覚えて、まあこのことを改めてね、主に感謝しましょう。まだイエス様を信じておられない方々、ね、この罪の支払う報酬は死ですと聖書ははっきりしています。死刑というのがもう定まっています。でも死刑は定まっているものの神様は逃れ道を用意しています。それは主イエス様を信じることによって、 あの十字架に私は何が何でも死にますということは言う必要はないんです。イエス様が死んでくださったんですから、私はこのイエス様を救い主として信じて、そして代わりに死んでくださったのですから、その罪許していただきましょう。義としていただければ本当にありがたいです。そのようなお気持ちがあればですね、ぜひこのイエス様を救い主として信じてください。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日もこのように聖書からしばらく見ることもでき感謝いたします。バラバの十字架と見ましたが、あるいは題名を私の十字架、マーゲットの十字架、あるいはそれぞれ今日お集まりの一人一人自分の名前をそこに入れて言えるようなこういう話です。そしてその私たちの代わりに主が十字架に貼り付けになられ、私たちの本来受けるべき裁きをそこで代わって受けてくださり、罪許された、そういう感謝の思いを私たちは改めて考えさせられ感謝できますように。で、単にこう許されただけではなく、さらには義とされ、本当に素晴らしいあなた様の恵みに預かっていることを心から感謝いたします。どうかそのようなこの私たちですが、本当に心から主に感謝しつつ喜びながらお使いできますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方々がこう今日ここにおられましたら、その必要を覚えて、そしてご自分の罪を本当に認めて、主を信じ、罪許され義とされますように、その方々のうちにもぜひお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、すでにイエス様を信じた兄弟姉妹、いかがでしょうか。私たちは、本来私たちの十字架にイエス様が死んだんですね。バラバのように私たちも本来ならばそこで死ぬはずだったのが、イエス様が代わって死んでくださって、故に私たちに永遠の命、豊かな命、罪の許しと豊かな命が与えられましたが、義とされました。そのことを今日御言葉を通して改めて覚えて、改めて感謝しつつ、主に心からお仕えしたいと、そういう思いは与えられましたが、そうできますようにお祈りください、いう方々がおられましたら手を挙げていただければ祈りを覚えますが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。はい、ありがとうございます。手を下ろして結構です。はい、まだ私はバプテズムを受けてませんが、主に習ってバプテズムを受けたいんです。そういう方々おられますか。いましたら手を挙げていただければ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして私はまだこのイエス様を信じていませんが、でも信じたい、やはり自分の罪は、認めますし、イエス様を救い主として信じたいのです、そういう方今日おられましたら手を挙げていただければ祈りを覚えますが、いかがでしょうか。おられますか。どうでしょうか。愛する天のお父様、一人一人の上にあなた様の豊かな祝福を与えください。そして、今日この季節に、来週はよみがえり復活を覚えますが、イースターですが、この時に特にイエス様の十字架を今日見ましたが、あの十字架は本来私のもの、そしてそこでイエス様が代わって死んでくださったということを、つくづくと覚えながら、私たちは日頃歩めますように、特に手を挙げられたお一人一人の上に主が、あなた様の力を注ぎ支え、そしてそのような中で主にお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。